皆さんおはようございます。今朝もこうして街道とまたネットを通してですね、それぞれの場所をつなぎ一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。もう気づきますと10月も第4週目となりました。早いですね。なんかそりゃ寒くもなるわと思いますし、今日はですね、講談の横にこうして、葉っぱ付きのみかんを持ってきてくださる方もありました。あ、こうやって秋のね、味覚をちょっとこう、みんなで分かち合えるほどありませんから、後で早いもん勝ちで取りましょうね。まあ、こうやってね、秋の深まりを感じるようになっております。この秋ですね、私たちの日本では、もう来週の日曜日になりますが、衆議院議員の選挙が行われます。私たちだけではなくて、子どもたち、孫たちの未来を大きく左右する、そういう選挙です。先々代の総理大臣でありました安倍晋三さんは、選挙で勝つたびに国民の信任を得たと言って、強行採決を乱発いたしました。いまだに森友学園問題、加計学園問題、桜を見る会前夜祭問題など、審議のほどが明らかになっていないっていう問題も多々残ったままですね。まあ、そういう中で私たちは次の選挙どう考えるかっていう、そういう時に今あるんだと思うんです。まあ、日本人っていうのは空気を読むと言いますかね、何か自分の考えがあってもその考えを表に出す前に、まあちょっと周りの報道だとか人々の雰囲気を見て黙ってしまう、諦めてしまうっていう風潮が強いなということを、まあ自分を考えてみても思うわけですよ。けれども私たちは決してそのように泣き寝入りで生きていくわけじゃない、生きていいわけではない。私たちはやっぱりダメなものはダメ、おかしいものはおかしいと時にしっかりと意思表示をする必要っていうのがあるんですね。まあ、今日はこうやって選挙の話から始まったんですが、何もこの選挙の話をしたくて今日ここに立っているわけではなくて、今日ご一緒にお読みをする聖書の箇所そのものが、イエス様の言葉そのものが私たちにね、胸張って生きていくんだよってエールを送ってくれるんです。この10月、私たちは神学の秋というのをテーマに御言葉を分かち合っています。聖書を読んでようわからん、何書いてあるんだろう、どういう意味、そんな箇所をじっくり読んでみる中でイエス様の真意を一緒に分かち合おうとしてるんですね。そしたらね、聖書の御言葉はすごい、いつも私たちを本当によく理解をしてくれて、その私たちを励まし力づけ、新しい一日、新しい一週へとこう後押ししてくれる。今朝もご一緒にお読みするマタイ福音書5章の物語は、イエス様が私たちにね、胸張って生きていきなさいね、神様がおられるんだよ、だから安心して生きていきなさいって、そうやって励ましてくれるメッセージなんです。今朝もご一緒に御言葉分かち合ってまいりましょう。先ほど詩式の方に読んでいただきましたのがマタイ福音書5章の38から42節です。39節などは大変有名な言葉です。イエス様が言ったと、しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。イエス様の言葉は、叩かれても叩き返さずに逆に相手にもう一方の方を向けなさいねってこう語ったんですね。この言葉を聞いて時々大きな誤解を生じさせてしまう。その誤解とは、キリスト教の語っている教えとは無抵抗の勧めなんだっていう誤解です。イエス様の言葉は無抵抗でありなさいではないんですね。この御言葉、ちゃんとイエス様時代の事情がある、背景がある、そのことを思って読んでいくとき、この言葉は無抵抗の勧めではなく、抵抗の勧めになるんです。さて、どういうことか、今朝もじっくり読みながら神学してまいりましょう。今朝のこの物語、イエス様が語りかけた相手はどういう人々であったかと言いますと、4章の23から25節に書かれております。4章の23から25節を見ていきますと、おびただしい群衆がイエス様の周りに集まっている。 彼らは例えば重い病気であって癒しを求めてやってきたっていう人もいれば、本当に貧しくって今日をどう生きよう、明日どうなるだろう、そんな不安の中にあった人もいました。またなんかすごい、ね、神様の言葉を新鮮に語ってくれる人がいるんだって聞いてみたい、そうやってイエス様の話を聞きたい人々も多々集まってきていました。まあ、言うならば彼らは社会の中でどこか、まあ、自分は無力だなって、私はちっぽけな存在だなっていうことを痛感している、そういう人々です。その人々に向かってイエス様は今日のお話をし始めていった。38節こう書かれています。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。目には目を、歯には歯を、どっかで聞いた言葉ですけれども、私の記憶にあるのは高校生の時、世界史の授業の中でハムラビ法典というですね、法律が古代あったと。ハムラビっていう人は今からだいたい3800年とか3900年とか昔、当時バビロンという大国がありまして、そこの王様だった人です。彼は自分の掟の中で、法律の中で、目には目を、歯には歯をと定めました。でこれって実は古代世界では非常に人道的な優しい教えであったと言われています。例えば私たちがですね、誰かに、まあ、理不尽に暴力を受けたとしましょう。暴力を受けたらどうしますか。今日の箇所ですね、大学での講義で18、19、20歳ぐらいの学生たちに対してもお話ししてる箇所なんですよ。でね、学生たちに、もし皆さんがね、右の方を打たれたらどうしますかって言ったら、目の前に座っていた一人の女子学生が思いっきりひっぱたき返しますってこう言ったんですけれども、まあごく当然な反応かなと。つまり、まあ、暴力がね、手で返すかどうかは別として、腹が立つわけですよ。突然理不尽に叩かれたら、この野郎っていう気持ちが湧いてくるんですよ。でそのこの野郎の気持ちで相手に対してね、復讐しようとしますとね、人間の気持ちっていうのは自分が受けた以上の痛みを相手に与えたくなるものなんですね。ちょっと前に流行りましたドラマ半沢直樹の中でも、主人公の半沢直樹が倍返しだって言ったっていうのがすごい決め台詞のようにね、映画のドラマの中で何度も繰り返されましたが、まさに自分が受けた痛みは倍にして相手に返してやりたいって思うのが人の気持ちなんですよ。でもこのハムラビ法は、復讐は同じ程度にとどめなさいねって言ったんです。自分が一発叩かれた、二発やり返した、そしたら相手は怒って今度四発返してくる、だったら俺は仲間を連れてってもっとやってやろうって、そうやって復讐がこうやって連鎖になっていくことを止めるべく、一発叩かれたら一発で止めときなさい、腕折られたんだったら腕折るまででやめときなさいねって、これがハムラビ法の意図だったんですね。イエス様はその教えを紐解きながら、あなた方は目には目を、歯には歯をと聞いてきたであろうと。しかし39節、私は言っておく、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。原文のギリシャ語を読んでおきますと、手向かってはならないっていうのは、暴力で相対してはならぬっていう、そういう言葉なんです。つまり叩かれたからといって叩き返せっていう、そういう話じゃなくって、暴力で応対するな、なんですね。じゃあどうやって相手に対するか、イエス様は右の方を打たれたら左の方を向けよと言った。さてイエス様の意図を理解するために、皆さん実際に手を挙げてね、自分でこうやってみましょう。今皆さんと向き合ってるのは私です。私の右の方を叩くとイメージしてみてください。皆さんはどちらの手でどのように叩きます？はい、どうぞ皆さん手を挙げてみましょう。私の右の方を叩くにはどうします？はい、多くの方は左で叩きますね。でも左手は当時古代社会においては不浄の手、使ってはならぬ手です。では左手は使えません。右手で私の右の方を叩いてください。どうやって叩きます？はい、多くの人はね、手の甲で叩きますね。 ひっくり返して手のひらで叩くのはちょっと無理があるので手の甲で叩いていただきたいですけど、いただきたいって言ったら変ですけど、右の方でね叩きますが、これがね実は古代社会では意味があった。手の甲で相手を叩くっていうのは暴力行為以上にその人を侮辱するための行為なんです。相手の人をあざける、罵る、踏みにじるっていう、それが手の甲で相手を叩くっていう意味なんです。イエス様が語った誰かがあなたの右の方を打つならばっていうのはね、何か非常に強い力を持っている、権力を持っている者、金を持っている者がいる、その者があなたに対して、イエス様の話を聞いているのはね、自分は社会の中で弱い無力だなと思っているそういう人たちばかりだと言いましたが、その人たちに対して例えば、ね、弱いくせにとか、お前みたいなちっぽけなものがとか、そうやって私たちの尊厳を踏みにじってくる、そのような時にはねっていうのがイエス様の話の意図なんですね。そうやって私たちの尊厳が踏みにじられようとする時には、イエス様は左の方を向けなさいと言いました。じゃあ今度私の左の方を叩くイメージで、ね、叩いてみてください。左手は使えませんよ。皆さんの右手で私の左の方を叩くと言ったらどうなるって言ったら、今度は手のひらでビンタの形になるんですね。それは暴力行為ではあるけれども、その行為にはもはや侮辱という意味はない。イエス様は語るんです。もしあなたがね、誰かからあなたの尊厳踏みにじられるように右の方を打たれるならば左の方を向けなさい。それはね、さあ叩くなら叩け、たとえあなたが私に暴力を振るっても私の命、私の尊厳は決して踏みにじらせないからねっていう意思表示になるんですね。イエス様が語ったのは非暴力だけれども抵抗です。神様が私に与えてくださった命を、神様が私に与えてくださっている尊厳を踏みにじらせません。それがイエス様の抵抗の仕方だったんです。じゃあ40節はどういう意味か。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。考えてみるとすっごい不思議な話でしょ。私たちが例えば身ぐるみ剥がれるっていうようなことになりましたら、まあそういう事態もほぼないですけども、身ぐるみ剥がれると考えたら強盗に襲われたとかってなった場合にはまず上着から取るのが普通ですよね。下着が取られたら上着を開けなさいって順序が逆なような気がするんですが、実はこれもイスラエルの気候や風習を理解せねばわからぬ言葉。イスラエルという地域は大変一日の寒暖差が激しい地域です。日中はそら日が照ってカーッと暑いですけれども、夜になりますと一気に気温が冷え込んでもう寒くなる。私たちもねこの 1,2 週急に寒くなりましたから、まあ、それまでねタオルケットで寝てた人が毛布や掛け布団を引っ張り出したみたいなことは多々あったと思うんですが、寒いとあったかいものをかぶって寝ますよね。イスラエルの人々にとってそうやってかぶる掛け布団のような毛布のようなものが実は普段から身につけている一番上の上着でした。ですから寒暖差の激しい土地だからこそ、掟の中では貧しい人を守るためにたとえ借金の方であったとしても、その人が夜休むことができるように上着を奪ってはならぬっていうのが掟の中で定められているんです。イエス様はおっしゃった、あなたを訴える者がいてね、それはね借金の方でどうしても返すことができなくなって、それでもう身ぐるみ剥がれるようにして全部を持っていかれたらっていう意味なんです。家も家族も土地も衣類すらも全部を持っていかれた。上着一枚与えられて、じゃあどうやって生きていったらいいんだ。その人々に向かってイエス様は言うんですね、であるならば上着をも与えなさい。最後一枚残った上着を持っていかれて与えてしまうってどういうことか。 スポンポンで街を歩くっていうことなんですよ。そしたらね、周りの人たちが言うでしょう、あんたどうしたとね、それはって。何があったって。そしたらその時になって、この人は、この全てを身ぐるみ剥がれた人は、町の人、村の人たちに向かって訴えるんです。そりゃ借金の方はあったよ、だけどね、ここまでするかって。掟の上では上着さえ残せばって言ってるけど、でもその上着一枚残されて本当に私は生きていけるのかって。イエス様が上着をも与えよって言ったのはね、周りの人々に訴えて、周りの人たちと一緒になって、これはやっぱりおかしいよ、これはさすがにやりすぎだよって、そうやって借金取りに対してみんなで批判をしていけって、みんなで声を上げていきなさいって、それがイエス様の上着をも与えなさいなんですね。同じように、じゃあ41節は何か。誰かが1ミリオン行くように強いるならば、一緒に2ミリオン行きなさい。理解する上で大事な言葉っていうのは、1ミリオン行くように強いるならなんです。強制されるならばなんです。実はこれも当時のイスラエルの社会を理解しなければわからないんですが、当時のイスラエルの社会はローマ帝国による支配を受けていました。ローマはその支配地域の人々に対して重い税金のほか、強制的に労働を課すということができました。その労働の一つが重い荷物を運ばせるっていう行為なんです。兵士が自分で運ぶのが大変ならば、その辺を歩いている人を捕まえてきまして、私の代わりにこれを背負っていけと強制することができた。私たちこの言葉別の箇所で実際知ってるでしょ。イエス様が十字架にかけられる時、イエス様は重い十字架を背負ってゴルゴダの山へと登って、丘へと登っていくんだけれど、イエス様体力なくなって途中でベタって倒れた。そしたらローマの兵隊は近くを歩いていたキレネ人シモンを呼びつけて、おいお前代わりに背負っていけって強いた。あれもね、この状況なんですよ。支配している者はその力を背景にして民衆に対して重い荷を背負って歩けって強いることができた。その強いられる時の距離が1ミリオンなんです。1ミリオン、現代の距離で言ったらだいたい 1.5 キロぐらいになりますが、兵士はあなたを強制して 1.5 キロ荷物を持って運ばせるかもしれない。そしたらイエス様言うんです、2ミリオン行きなさい。それはね、最初の1ミリオンは力関係によって私は支配されるようにしてね、荷を担わないといけないかもしれない。しかし次の1ミリオンはそうじゃないんです。もう掟の上では私は解放されているんです。しかしあなたが困っているんだろうから、私はあなたを手伝いますねって。その言葉の中に見えてくるのはね、イエス様が言われている言葉はね、力によって支配をされたのではなく、あなたはあなたの優しさを持って相手を助けてやる。そこにはもう支配するものされるものっていう、この社会のルール関係じゃないんだ。一人の人間として相手を助けようって、一人の人間の意思を持って相手に対して手を差し伸べようとする、それがイエス様の言葉なんです。イエス様が伝えた三つの例、それはね、すべて私たちには神様から与えられている命がある、尊厳がある。社会の中で私たちはね、もしかしたらちっぽけな存在だ、弱い存在だって自分のことを思っているかもしれない。でも胸を張って生きていきなさい。なぜなら神様はいつもあなたに目を留め、あなたを祝福し、あなたを守り、あなたを導いておられる。あなたは他の人に踏みにじらせていい命ではないんだよ。それがイエス様の意図だったんですね。イエス様の言葉は私たちを励ます。先ほど選挙の話をしましたけどね、 空気を読んで諦めていいような問題じゃないんだ。今私たちが与えられているのは単に未来を決めていくための一票ではなくてね、それ以上にね、神様から与えられている命や尊厳の問題を今私たちは受けてるんですよ。さあその時あなたはどうするの？そんなふうに一緒に考えることができると思うんですね。イエス様は私たちに神が与えた命、神が与えた尊厳を持って胸張って生きていけって、自信を持って生きていけって、そうやって進めてくれた。先日ですね、一冊の小説を読みました。最近とっても人気のある作家で、西加奈子さんという小説家がおられるんですね。でこの西加奈子さんのさらばという小説を読んだんです。このさらばという小説、なぜ読もうかと思ったらですね、これ実は2014年に発表されたからもう7年ぐらい前なんですが、私お笑い番組が好きで、木曜日の夜やってるアメトークっていう番組があってですね、その番組の中で本を読むのが好きな、読書が好きな芸人さんたちが、おすすめの本はって言って勧めている中の一冊がこれだったんです。3人のプレゼンターがいるんですけれども、その3人が3人とも挙げた本で興味があったんですね。で実際にいろんな書評なんかを読んでみましても、大変感動したとか勇気づけられたとかって言うから、気になっていつか読もうと思って、で先日ようやく読み終えたんです。感動したって言われておりまして、読み終えて私の感想はというと、まあそりゃそうだねっていうのが私の率直な感想でした。どういう物語か、あらすじはこうです。主人公は阿久津歩夢という男性です。物語は彼が生まれてから37歳になるまでを追った話です。彼は4人家族、父親は物静かで、でも海外にも駐在するような商社のサラリーマン、母親は大変派手で強気の女性、姉は小さな頃から周りに愛されること、理解されることを望み、周囲の目を引くためにちょっとギョッとするような言動を繰り返すという姉です。そんな家族の中に生まれた息子がこの主人公です。彼は小さな頃から容姿が整っているということで、大変受け入れられ、周りがね受け入れてくれるっていうこともあるんですが、同時に彼は大変強い姉や母の姿を見ながら、空気を読む、そんな子に育っていきます。彼は父親の認知でありますイランとかエジプトとか大阪をずっとこう移り住んでいくんですけれども、その土地その場所でいつも仲のいい仲間ができる。仲間と一緒に生きていくのは大変楽しい。しかし家に帰るとはた迷惑な姉がいつも何かしら問題を起こすので、そのことをずっと嫌っているっていう、こういう少年なんです。思春期の頃になって両親が離婚をした。それまで家族の中で中和剤のようにしていたその父親がいなくなる、父親が逃げていったというふうに彼は感じるんですけれども、父親がいなくなって彼は自分の母や姉のことが重たく感じてくる。なので高校を卒業して大学入学の時には、その時いた大阪を離れ東京の大学へと進学していく。彼はそのまま大学を出て東京でフリーのライターとして働いていく。順風満帆のようだった。しかしある時彼は気がつくんですね。自分は自分の中で一体何を望んでいるのか、何が私の人生の指針なのかが全く分からなくなる。というよりもいつも周りがあれはいいよね、これは素敵だよねって、その言葉に振り回されて生きてきただけであって、私自身が本当に何を欲しているのかっていうのを持ってなかったっていうことに彼は気がついてしまうんです。彼は自分が本当に薄っぺらな存在なんだということに苦しんでいく。そうやって彼が苦しみ始めた時期、それまで本当に周りに迷惑をかけてきた姉は自分の信じるものを持っていた。だから姉はこの弟に対してアドバイスをするんですね。あなたが信じるものを 誰かに決めさせてはいけないわ。その一言に後押しされるようにして主人公は旅に出て自分の信じるものを見出していくっていうのがこの物語なんです。もうねこれ3冊の文庫文版といいますか文冊になっているんですけども、もうこれね最後の最後になりますとね、主人公がどうのこうのではなくてもうこの作者が直接読者に対して語りかけていくんですよ。あなたはあなたの信じるものを見つけてほしいって繰り返すんです。この小説を読み終えてね、私さっきの感想を持ったんです。そりゃそうだよねって。誤解がないように言いますけど、私はこの小説はつまらないって言ってるわけじゃないんです。読む価値がないとか、そんなこと言ってるつもりはないんです。私が思ったのはね、そりゃそうだって。人間信じるものが必要なんだっていうこと。そして、私はその信じるものを持っているって思ったんです。私はね、もう信じるものを持っているんだ。私は神の愛を信じている。私はイエス様の救いを信じている。そして私の人生は、そらいっぱい課題はあったりする。苦労もある、後悔もある。ああ、もうできれば嫌だなって思うような事態もある。だけど、私の人生はそれでも神様に丸ごと肯定されているって、私は信じている。神様がいるから私は私であれるって、そう自分で確信をしている。だから私はね、そうだよね、そりゃそうだよねって普通に思ったんです。皆さんもそうでしょ。私たち自分たちのこと振り返ってみましょうよ。不安の中ではどうしようって思うときにね、でも祈れるものがあるじゃないか。孤独を感じるときにね、でも自分の身近に神がいるって感じられるじゃないか。コロナのために長く会えない仲間たちがいる。だけど会えなくなったから私はのけものにされている、阻害されているじゃなくて、また会ったら普通通り、今まで通りで仲良くやれるって、神がつなげてくれた仲間たちがいるって普通には思えるじゃないか。自分では太刀打ちできない現実はある。しかしもうダメだと絶望するんじゃなくて、神様ここからあなたはどうしてくださいますかって、そうやって期待できるじゃないか。私たちの中にはもう信じるものがあるんですよ。私は私であれる、神がいるから私は私なんだって。でもそうやってね、自分たちのことを改めて気がついたら、かえってこの本を読んで感動した、心打たれた、勇気づけられたっていう人々のことを考えるようになった。きっとね、この本を読んだ多くの人々が感動したって言ってるのはね、その方々は信じるものを求めているからなんだろう。その人たちはね、自分の中で自分がいついかなるどんな状況になっても、それでも私のことをしっかりつなぎ止めてくださる、そんな方がいなくて知らなくて孤独なんだろう。多くの人が不安だからこそこの本を読みながら、信じるものを見つけなさいっていうそのメッセージを聞いて感動するんだろうな。私はそう思った。ではその人々に向けて私たちは一体どうしたらいいんだろうか。イエス様は今日のこの箇所の中で、神がいるから私は私でいいんだよ、そう教えてくださったあと最後の42節でこう語りました。求める者には与えなさい、あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。その言葉はね、私が私であれるならばそれでいいんだじゃなくってね、今あなたに助けを必要とする人がいるならば、その人たちに手を差し伸べなさい。言葉を変えるならば、 一緒に生きていきなさい。イエス様は私たちにね、共に生きていくっていうことを勧めてくれるんですよ。神がおられる、私は私であれる。だからこの喜びを、この強さ、この期待を私たちは周囲の人たちにお伝えしていいんです。あなたもおいで、イエス様がいるよ、神様がおられるよ、大丈夫、あなたはあなたであれる、さあ一緒に生きていこうねって。イエス様の言葉は私たちを励まし、そして私たちを後押しし促してくれるんです。神がおられるから一緒に生きていこうねって。今朝私たちはマタイ5章38から42の御言葉を分かち合ってきました。最初に読んだ時には、なんで右の方を引っ叩かれたら左の方まで出さないかんのか、全然分からない言葉だった。だけどこの御言葉は私たちを励まし、胸張って生きていいんだよ、そうやって力づけてくれる言葉です。今私たちはこのイエス様に励まされながら生きてるんですよ。今日から新しい1週間が始まっていきます。どんな1週間になりますか？どんな人と出会いますか？何があなたの中で計画されてますか？楽しい計画もあれば、ちょっとあれはって気持ちが重くなることもあるかもしれない。だけどいつも胸張って生きていこう。神は私たちに目を留め励まし、私があなたを祝福し、私があなたを愛し、私があなたを導き、私があなたを整えるって今日も約束くださる。さあ新しい一週を胸張って歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝イエス様の言葉から、あなたから与えられた命と尊厳を喜び胸張って生きること、そして共につながって生きることを教えられました。私たちは時に社会の中で自分のことを無力だ、ちっぽけだと誤解をしてしまいます。私たちは神様あなたに目を留められているのに、自分の力やまた自分の結果だけに目を捉えられ、無力だと誤解をしていました。あなたが与えてくださっている祝福や、あなたが与えてくださる無限の可能性に目を留めるのではなく、自分の力だけで物事を考えてしまっていました。でも神様、今私たちはあなたを知っています。あなたを信じています。あなたに励まされています。どうぞ今日から始まる新たな一週、あなたの励ましの中で一歩一歩確かに歩み出すことができますように。この一週あなたの導きに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。